1998年の春、妻のキャロルと私は出張に合わせて家族の休暇を取り、4人の子供と夫を亡くしたばかりの義理の母を連れてハワイで数日間過ごすことになりました。ところが出発前夜、生後4ヶ月の息子ジョナサンが耳の感染症にかかり、少なくとも3、4日間は旅行できないと告げられました。そこでキャロルがジョナサンと家に残り、私は残りの家族と旅行に行くことになりました。思い描いていた旅行とは異なることが最初に明らかになったのは到着してすぐのことでした。海を眺めながら月明かりの下、ヤシの木が立ち並ぶ道を歩いていた私は、その島の美しさについて語ろうと振り返りました。そのロマンチックな瞬間、目が合ったのはキャロルではなく義理の母でした。もちろん義理の母を心から愛していますが、ただ期待していたものとは違ったのです。キャロルも休暇に病気の幼い息子と2人で留守番をすることになるとは思っていなかったでしょう。人生では予期せぬ道を歩むことがあり、休暇がうまくいかない以上に深刻な状況に陥ることもあります。自分の力の及ばない出来事により計画や望みとは異なる生活を余儀なくされたらどうすればよいでしょうか。1944年6月6日、ハイラム・シャムエイという若いアメリカ軍将尉がノルマンディ上陸作戦でオマハビーチに降り立ちました。無事に上陸したものの、7月27日に地雷の爆発で重傷を負いました。一瞬にして人生と医者としての将来に劇的な影響を受けたのです。手術を重ね、ほとんどの怪我は回復しましたが、視力が戻ることはありませんでした。彼はどのように応じたでしょうか。リハビリ病院で3年間過ごした後、彼はワイオミング州ラベルの自宅に戻りました。医者になる夢がついえたことは悟っていましたが、前進し結婚して家族を養うと決意します。彼はメリーランド州のボルチモアで目の不自由な人のためのリハビリカウンセラーおよび雇用スペシャリストとなりました。自らのリハビリの過程を通して目が見えなくとも多くのことができると知り、8年間で全国一目の不自由な大勢の人々を職に就かせたカウンセラーとなりました。自信を得たハイラムは愛する女性にこうプロポーズしました。手紙を読み、ついの靴下を選び、車を運転してさえくれればあとは僕がやるよ。2人はソルトレーク神殿で結び固められ、8人の子供に恵まれました。1954年、一家はワイオミング州に戻り、シャムエ兄弟は32年間耳や目の不自由な人のための教育局長を務めました。その間ビショップとして7年間、後にステーク祝福師として17年間奉仕しました。退職後はロンドン南伝道部の夫婦宣教師としても奉仕します。ハイラム・シャムエは2011年3月、困難な状況にあっても主への信仰と信頼を保つという受け継ぎを大勢の子孫に残してこの世を去りました。彼は戦争によって人生を変えられたかもしれませんが、自分が神から受け継いだ特質と永遠の可能性を決して疑いませんでした。私たちも神の息子娘であり、神の計画を受け入れました。その計画によって肉体を得、完成に向かって進歩して永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するために、地上での経験を得られるようになったのです。どれほどの変化や試練、逆境が起ころうと、永遠の進路を変えるのは自分自身の選びだけなのです。現世で経験する変化や試練は人それぞれ異なります。皆さんと同様に、私も友人や家族がさまざまな試練に遭うのを見てきました。愛する人の死、辛い離婚、得られていない結婚の機会、重い病気や怪我、最近も目にしたばかりの自然災害、まだまだ挙げられます。変化の内容はそれぞれ異なるとしても、試練には共通の要素があります。イエス・キリストの贖いの犠牲を通して常に希望と平安を得られるということです。 イエス・キリストの贖罪は全ての傷ついた肉体、霊、心を最終的に正し癒してくれるのです。救い主はそれぞれが変化の最中にあって前進するために必要なことを他の誰も知り得ない方法で理解しておられます。同情するだけでなく完全に共感することがおできになります。同じ経験をされたからです。主は私たちの罪の代価を払い苦しまれただけでなくあらゆる試練に立ち向かいあらゆる肉体的、情緒的、霊的な痛みを受けられました。ボイド・ケイ・パッカー会長はこう教えています。イエス・キリストの憐れみと恵みは罪人に限定されるものではなく主を受け入れ従うすべての人に永遠の平安の約束が与えられることも含みます。力強い癒しの力がありそれは他の人が犯した罪の犠牲になった人にさえ及びます。私たちは現世で起こる出来事はコントロールできませんが試練にどう応じるかに関しては完全な決定権を有しています。直面する試練が些細であるとか簡単に対処できるということではありません。苦痛や心痛から解放されるということでもありません。それは希望を抱く理由があることを意味しイエス・キリストの贖罪のおかげで前進し喜びと光と幸福に満ちた未来を見出せるのです。モーサヤ書にはノア王の祭司であったアルマとその民が主から警告を受けノア王の軍隊を避けて荒れ野に出て行ったことが記されています。8日後彼らは非常に美しく心地よい地に着き天幕を張り地を耕し建物を建て始めました。前途は明るいように見えました。彼らはイエス・キリストの福音を受け入れ主に仕え戒めを守るという誓約の印にバプテスマを受けていました。彼らはその地で増え非常に栄えました。ところが間もなく状況が変わります。レーマン人の軍隊がその地の境に現れたのです。アルマと民は奴隷の状態に陥り苦難が非常に大きかったので熱烈に神に叫び求めるようになりました。さらに自分たちを捕らえた者から祈ることを禁じられ見つかった者は誰であろうと殺すと告げられました。アルマと民はその状況を招くようなことをしたわけではありません。彼らはどのように応じたでしょうか。神を非難せず神に立ち返り自分たちの心を主に注ぎ出しました。主は彼らの信仰と祈りに応えて言われました。喜びなさい。私はあなた方の肩に負わされる荷を軽くしあなた方の背にその荷が感じられないほどにしよう。主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされ彼らは心楽しく忍耐して主の御心にすべて従いました。奴隷の状態からは解放されていなかったものの主から離れず主に立ち返ることにより自分たちの必要と主の知恵に応じて祝福されたのです。オークス長老はこう教えています。癒しの祝福はさまざまな形で主がご存知のままにそれぞれの必要に合わせてもたらされます。時に癒しは病気を治し重荷を軽くしてくれます。しかし時には重荷に耐える力や理解力、忍耐力が与えられることで癒されることもあります。最終的に信仰が厚く忍耐強かったアルマと民は主により救い出されました。彼らは神に感謝しました。主なる彼らの神の他に誰も彼らを救い出すことができなかったからです。皮肉なことに助けを必要としている人の多くが唯一完全な助けの源であられる救い主に背を向けてしまいます。聖堂の蛇についての有名な聖典の物語は試練に遭うとき人に選択の余地があることを教えています。大勢のイスラエルの子らが火の飛ぶ蛇に噛まれた後で一つの余計が掲げられ仰ぎ見ようとした者は誰でも生き延びられるようにされた。そして多くの人がそれを見て生き延びた。そして余計を見ようともしないほど頑なな人が大勢おり彼らは死んでしまった。私たちも救い主を仰ぎ見て生きるよう招かれています。私たちの首輝きや荷が重くとも主の首輝きは負いやすく 主の荷は軽いからです。息子アルマはこう教えました。神に頼る者は誰であろうと、試練や災難や苦難の中にあって支えられ、また終わりの日に高く上げられるということを私は知っている。この末日に主はいくつもの助け舟、すなわち聖堂の蛇を与えてくださっており、どれもがキリストを仰ぎ見て主に信頼を置く助けとなるものです。試練に応じるとは、現実から目を背けることではなく、何に心を向け何を土台として築くかを選ぶことです。助け舟の例を挙げたいと思います。定期的に聖文と生ける預言者の教えを学ぶ、頻繁に心から祈り断食する、ふさわしい状態で聖餐を取る、定期的に神殿に参入する、真剣の祝福を受ける、専門家のカウンセリングを受ける、適切に処方された薬を許可された通りに服用する。人生の状況がどのように変わろうとも、いかに思い描いていたものとは異なる道を歩まなければならなくとも、どのように応じるかを選ぶことができます。救い主に立ち返り、御手をしっかりと握ることは常に最善の選択です。リチャード・G・スコット長老はこう教えています。大きな困難を乗り越える強さと勇気、能力を備え、真に永続する幸福を得るには、イエス・キリストを生活の中心に据える必要があります。すぐに目に見える結果が得られる保証はありませんが、主の時に従って答えが与えられ、平安が満ち、虚しい思いが払いのけられると約束されています。これらが真実であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。